いよいよこの、教会のこの講談で、メッセージを語るっていうのを今日が最後になります。最後になるのにこういった花声でですね、皆さんに御言葉を取り継がせていただくっていうのは少しこう心苦しいわけでありますけれども、先ほど第一礼拝の時にもそのことを申し上げたら、礼拝が終わった後にですね、先生美声でしたよって言ってくれて、鼻声を音読みすると美声ですというふうにですね言われて、ありがとうございますというふうにですね、私は思わず美しい声だと勘違いしましたけれども、鼻声音読みで美声、とても感謝なことでした。私たちはですね、今日このマルコによる福音書の5章の24節の後半から34節のところに記された癒しの出来事、つまり癒しの奇跡ですね。そのところからイエス様とはどういうお方であるのか、そのことをしっかりと受け止める。きちんと受け止め、そして私たちがどう歩むべきなのかということをですね、一緒に見ていきたいと思います。24節の後半にこのようにあります。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきたとあるわけですね。イエス様は街道長ヤイロの娘を癒すために出かけられたわけですね。しかしイエス様の周りにはたくさんの群衆がついてきました。その中に今日登場する12年もの間出血の止まらない病にかかった女性がいたわけですね。この病気は婦人病の一種ではないかとそのように考えられているわけです。そしてさらに26節にこの女性は多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであったとあるわけですね。つまり彼女は病気を治すために12年もの間多くの医者にかかった、そして全財産を使い果たしてしまった、なのにその病が癒されるどころかますます悪くなったということであるわけですね。また34節にはイエス様は彼女を娘というふうに呼んでおられるわけですね。ですからおそらくこの女性はまだ20代前半ではなかっただろうかということが言えるわけです。彼女は肉体的にもまた心理的にも大変な苦痛であったと思われるわけです。さらに、彼女はレビ記15章の19節から30節に記されている規定に従って、汚れた女として、12年もの間、社会生活を閉ざされていたと言えるわけですね。そのレビ記の15章のところですけれども、このところは、男女の漏出による汚れと清めというふうに題が書かれていて、15章の前半は男性に関すること、また、そうですね、後半部分、19節以降なんかは女性のそういった病の汚れについて記されているところですね。そういった律法がそのところにですね、記されているわけですけれども、そういった中で、彼女は、12年もの間、その病にかかっている間、社会生活をもう閉ざされていたわけですね。ですから彼女は人生の最も輝かしい青春の時、青春時代ですね。その時に、この病によって、その輝かしい時代を失ってしまっていたということになるわけですね。いわば死んでいたような状態であったわけですね。 もしかしたら12歳から24歳かもわからない。本当に青春時代、中学、高校、大学、そういった時代をですね、本当に肉体的、心理的苦痛で、しかも社会から閉ざされていた。そういった苦しい生活、苦しい歩みをしていたわけですね。そんな彼女がイエス様のことを聞いたわけです。数々の病を癒された力あるお方が来られる。彼女は藁をもつかむ思いでイエス様のもとに来たのではないでしょうか。27節から28節のところを見ますと、イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。そのようにあるわけですね。彼女の信仰はイエス様の服に触れさえすれば、その12年間苦しんできた病が癒されると思った、そういう信仰であったわけですね。ではどうして彼女はイエス様の後ろから近づいたのでしょうか。それは彼女の病が律法によって汚れていると規定されていたからですね。ですから街道長ヤイロのように、正面からイエス様に癒しを求めるということができなかったわけです。聖書には記されていませんけれども、この時彼女は、おそらく、顔を隠すように、何か覆いをですね、こう、頭からかぶってですね、そして、イエス様の近くに寄っていったのではないかな、と思うわけですね。なぜなら、もし彼女が誰であるのか、周りの人々から見られたら、もし周りの人々に知られたとするならば、汚れた者がどうしてここにいるんだと咎められるからですね。しかし彼女は、そのように恐れつつも、何とかして癒されたい。12年間も、本当に苦しんできた。肉体的に、また心理的、精神的にも苦痛を味わい、そういった人間社会からも阻害されていた、そういった状態でした。ですから、なんとか癒されたい。それが、この後ろからイエス様の服に触れたという行為が示しているのではないでしょうか。自分勝手に思われる彼女の信仰も、どのような形であるにせよ、イエス様とつながりを持っていれば救われるという信仰の最も基本的ではありますけれども、とても重要な、なくてはならない要素を備えていたと、そのように言えるわけですね。だからこそイエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったと、そのように言われたわけですね。このことについてはまた最後に詳しく申し上げたいと思いますけれども、このようにイエス様の前に出ることさえできないこの女性の姿に、イエス様の救いを求めながら教会に来ることのできない多くの人々の姿が重なるわけですね。敷居が高い、または家族に反対されている、または奥さんや子供、もしくはご主人が教会に行くのは構わない、引き止めることも反対することもしない、でも私が教会に行くのはちょっとまだ先のこと、私がもっと良い人になってから、信じることができたら教会に行きます、そんな風に思われている方 言われている方が私たちの周りにも少なからずおられるわけですね。しかしイエス様はそんな人々を決して見捨てることなく、その思いをしっかりと受け止めてくださっておられるわけですね。イエス様はそういうお方であるわけです。彼女はイエス様の服に触れました。すると、その病が癒された。その12年間も出血していたその血が止まったわけです。彼女はそのことを体に感じ、とても喜んだとそのように思います。しかし彼女は誰にも気づかれないようにこっそりとその場を離れようとしたのではないでしょうか。彼女は誰にもわからないようにこっそりとイエス様の後ろから近づき、そしてその服に触った。自分が汚れたものであることを知っていた。そしてそのことが周りの人々に知れたら、きっとその場から追い出されてしまう。あっちに行けと言われてしまう。だからこそ彼女はそっと後ろから近づき、そしてイエス様に触れ、病が癒された。そして彼女は誰にも気づかれないようにその場を去ろうとした。ところがイエス様は振り返り、私の服に触れたのは誰かとあたりを見回されたわけですね。彼女はその場から抜け出すことができなくなったわけですね。こっそりと後ろから行って服に触り癒されたら、誰も気づかれないようにスーッと離れていこう、そう思ったのに、触れて癒されたその時、イエス様が私の服に触れたのは誰かと振り向かれた。彼女はおそらく固まってしまったんじゃないでしょうか。そしてえっと思いながらその場から抜け出すことができなかった。しかし弟子たちは、群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう、それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですかと、そのように言ったわけですね。皆さんどうでしょう。私も経験がありますけれども、満員電車とかバスに乗った時にですね、ぎゅうぎゅう詰めになった時に、こう電車やバスがぐっと揺れたり止まったりする時に、こう足を踏まれるっていうことがあります。いた、誰や、私の足を踏んだんわって周りを見てもですね、誰かわからないですよね。また自分が踏んでしまった時に、パッと踏んだ人を見て、いたっていう顔してたら、ずっと知らん顔してですね、顔を背けてしまうっていうこともあるわけですね。たくさんの人がいたら、誰に踏まれたか、もしくは誰かに背中を押されても、誰に押されたかわからないわけですね。ですから、この弟子たちが言った言葉も、それが普通ではあるとそのように思います。しかし弟子たちは、今ここで何が起こったのかということを知らなかったわけですね。知っていたのは、病を癒されたこの女性と、そしてイエス様の二人であったわけです。しかしイエス様は、触れたものを見つけようと、あたりを見回しておられたわけですね。それはイエス様はこの時自分の服に触れたのが誰かわからなかったからでしょうか。誰だ私の服に触れたのはとわからなかったから、探すためにそのように言われたのでしょうか。いえ、そうではないですね。イエス様は今癒した女性をみんなの前に出させるために、あたりを見回されたということです。しかしどうしてイエス様はこの女性に前に出るように、名乗り出るようにさせられたのでしょうか。彼女はもう癒されたわけですね。ですから、 イエス様が、この女性が癒され、そしてみんなの前にもし出て、誰であるかが分かったら、おそらく、汚れた女、どうしてこんなとこにいるんだって非難される。そうなれば、彼女がもっと苦しむかも分からない。だから、そっとしておいてあげて、そっと去らせてあげればよかったんではないでしょうか。それが入るかな。そのようにも思うわけですね。でもそうではないんですね。もし彼女をそのまま帰らせていたとするならば、もちろん彼女の求めというのは病が癒されることですから、癒された後そっとそのまま帰らせてくれれば、その場から離れさせてくれればいいのにと思ったかもしれない。しかしそれでは彼女が本当に癒されたということにはならないわけですね。本当に彼女が許されたということにはならないわけです。イエス様が与えようとされる救いというのは単なる体の病の癒しだけではないわけですね。心も魂も、そして社会的な人間関係も、それらの様々な問題を引き起こすような罪からの救いであるということですね。それらすべてが解決されなければ、それらすべてからの救いがなければいけないということ。私たちは目の前の困難が取り除かれることだけを求めるわけですね。病気になって癒された。すると私たちは神様ありがとう。もうあとは私が自分で何とかします。自分で生きていきますからもう大丈夫です。と言ってしまう。思ってしまう。何らかの悩みがあってもそれが解決されると。もうあとは自分で何とかやっていけますから、神様大丈夫ですと言ってしまうこともあるわけですね。でも私たちの人生は一つの困難を乗り越えたとしても、また次の困難が襲ってくるわけです。一つの病を患い癒されたとしても、また別の病に癒されるということがあるわけですね。そういった中で、私たちが本当に癒されなければダメであるということ。イエス様は、あなたが新しくならなければダメだ。あなたが神様との関係、そして私との関係を健やかなものにしなければ、何度でも同じことを繰り返してしまう。それではダメなんだ。あなたが新しくならなければ、あなたを新しくするために私は来たんだ。と、そのようにイエス様はこの女性に迫っておられるわけですね。そしてこの箇所を通して私たち一人一人にもそのことを語り、教え、迫っておられるわけです。イエス様は、誠の神の力と権威等を持って、ここに出なさい。私の前に出なさい。と、そのように言っておられるわけです。彼女の心はこの時、イエス様の眼差しに射抜かれたわけですね。彼女の心にイエス様のその言葉がぐさっと刺さったわけです。彼女は自分の身に起きたことが何であったのか、ただ単に病気が癒された、それでよかったということ以上のことが起きたということを彼女はこの時知ったわけですね。それは神に触れたということ、いや、それ以上に、 神様が私に触れてくださったということを知ったわけですね。そして彼女は恐ろしくなり震えながら進み出てひれ伏したわけですね。聖書にはこのイエス様の癒しを恐ろしいこととして記しているわけですね。それは他にも何箇所かそういったことよく似たところがあるわけですけれども、例えばマルコの4章41節のところにイエス様が嵐を鎮めるのを見て弟子たちは非常に恐れたとありますね。主のなさるその御業、それを見て恐れたわけです。またマルコ5章の15節には悪霊に取り憑かれた人を癒した時にもその癒された人が正気になって座っているのを見て人々は恐ろしくなったとあるわけですね。この神様の臨在に触れた人々は恐ろしさを覚えたとあるわけですね。イエス様によって恐れを持って私たちが神様と出会うことこそ私たちが新しくされるただ一つの道であると言えるわけです。この神の御手に触れられ、清められ、新しくされ、神と共に生きる、それがイエス様が私たち一人一人に与えてくださる救いであると言えるわけですね。彼女は今自分の身に起きたことをありのままにイエス様の前に出て話したわけですね。彼女は後ろからそっとイエス様の服に触れて癒されようとした。しかし彼女はイエス様の前に出て自分の身に起きたことをありのまま話した。イエス様は彼女が話さなくてもご存知です。私たちが祈る前でもイエス様はご存知です。また私たちがどのような罪を犯してきたか、そのことも私たちがイエス様に、神様に告白する前からご存知です。でも、彼女のように私たちもそうです。自らの口でそのことを言い表すということが大切であるわけですね。神の御手に触れられて新しくされたということは、その恵みの証人として立つということと分けることが決してできないことであるからですね。私たちが救われた、その喜び、私たちは神の証人として立たされている。だからこそそのことを私たちの口で自らそのことを伝えるわけですね。そして私は以前このようなものでした。しかし、主の憐れみと主の恵みと愛によってこのように救われ、今私はこのように神様と共に歩んでいますと、そのように私たちは自らの口で言い表すわけですね。そのことが大切であるわけです。最初に申し上げました、イエス様が彼女に、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったと言われたこと。これは彼女の中にも最も基本的ではあるけれども、なくてはならない、その信仰の要素を備えていた。だからイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったと申し上げました。でも彼女は、イエス様の服に触れれば癒していただけると思っただけですよね。いわば、ご利益的な信仰であったわけですね。このようなご利益的な求め、それが信仰と言えるのかと思います。でも、私たちは信仰という言葉にどのようなイメージを持っているでしょうか。キリストの キリスト教の教理をきちんとわきまえていることでしょうか。それとも、三位一体の神様を信じていることでしょうか。イエス様の十字架と復活を、それによる救いを信じるということでしょうか。または永遠の命に預かることを信じるということでしょうか。もちろん、それらすべてはとても重要な信仰の内容でもあるわけですね。しかし、私たちが洗礼の恵みに預かったとき、洗礼を受けたとき、それらのことをどれほど知っていた、わきまえていたでしょうか。私が信仰の恵みに預かったときに、そのようなことはほとんどわからなかった。でもただ一つわかっていたことは、イエス様が神であり、私の身代わりで十字架にかかられるほど私を愛しておられたんだということだけは分かったわけですね。受洗の学びをしていただいたその中で、あ、このイエス・キリストという方、イエス様が神様なんだ、そして私の罪の身代わりに十字架にかかって死なれた、それほどまでに神は私を愛しておられるんだということは、なんとなく、いや、もう少し、しっかりとですかね。わかった。でもそれだけなんですね。他のキリスト教の教理とか、三位一体の詳しいこと、十字架と復活、そういった難しいことはわかりませんでした。でも、もし神様がですね、あなたの信仰は、このところが足りない。あれがないから、ここが欠けているからもう一度出直しなさいと言われたら、誰が一体救われるでしょうか。私たちみんな救われていないかもしれないわけですね。このように、その人に、信仰があるかないかを決めるのは私たち自身ではないわけです。また私たちが周りの人々にあの人の信仰ちょっとないね、足らないねとか、あの人はすごい信仰的な人だっていうふうにですね、決めるっていうことも違うと思うわけですね。私たちに信仰があるかないかを決められるのはイエス様であり、神様であられるということです。ただ誤解して、しないでいただきたいんですけれども、私たちが信仰の内容についてわからなくてもいいんだということではないわけですね。救われた後、私たちはこうして礼拝に集い、礼拝を守り、聖書を読み、神の御声を聞き、祈り、そうしていく中で私たちの信仰が養われ、成長していくわけです。そして、様々なことを私たちは理解するようになるわけですね。これもまた、神様の恵みです。私たちクリスチャンに与えられた特権でもあるわけですね。だからといって私たちが、私には、信仰がありません。あの人にも信仰ないですね。そんな風に決めつけることはできないわけですね。私たちがわからなくても、まだ最初のうちは十分理解できなくても、でも心からイエス様を信じる、そして信頼してイエス様に助けを求めるならば、イエス様としっかりとつながっているならば、イエス様はその信仰をきっちりと受け止めてくださるわけですね。自分勝手な信仰しか持っていないような私たちをも愛し、一人子のイエス様を十字架にかけられるまで救おうとされるお方、それが私たちの父なる神様であるということ。 その神様の愛が人間の形としてこの世界に、この地上に現れたお方がイエス様であるということですね。イエス様は癒されたその後、恐ろしく震えながらイエス様の前に進み出たこの女性をご自分との一対一の出会いへと導かれたわけですね。彼女は最初恐ろしさのあまり出ることもできなかったかもしれない。しかし自分の身に起こったこと、それがただ単に病が癒されたということではない、それ以外のことが起きたことを知った彼女は彼女の前に進み出て、そしてありのままを語ったわけですね。そしてイエス様はこの女性との一対一の出会いへと導かれたわけです。このイエス様との一対一の出会いこそが私たちの信仰の原点であると言えるのではないでしょうか。イエス様を信じる人々はこの地上にはたくさんいます。だからといってイエス様は十把一からげにして大勢のというふうな対象で私たちを見られることはなさらない。私たち一人一人に対して一対一の関係を持ってくださっておられるお方であるわけですね。イエス様は彼女に続けて言われました。安心して生きなさい。このところを直訳すれば、平和の中に生きなさいとなるわけです。神と出会って恐れ、震えてひれ伏すしかない彼女に、イエス様は平和の中を生きなさいとそのように言われているわけですね。この平和とは、神が共におられる、あなたは神の御手の中にある、神のご支配の中に生きているんだ。そして、神の国はここに来ている。だから安心して平和の中を生きなさい。平和の中を歩みなさいと、そのようにイエス様は彼女を通して私たちにも語っておられるわけですね。私たち一人一人、今朝、自らの罪を知り、神の前に恐れを持って礼拝を捧げています。こんな私たちにも、この日も、今朝も、また、これから後も、イエス様はそのように私たちに語り続けてくださっておられるわけです。それがイエス様と出会って、救われた者に与えられている新しい歩みへの招きであるわけですね。主を信じて歩み、主とつながっていつも主と共に歩みたいと願っている者に与えられる特権であるわけです。そしてイエス様は続けて、もうその病気にかからず元気に暮らしなさいと言われました。12年間も苦しみ続けた女性は、このイエス様のこの言葉によって、家に帰っていったと、そのように思います。神の平和の中を歩んで、喜びと感謝を持って、彼女は家に帰っていったと思います。おそらく、この後のこと、この彼女の後のことは何も記されていません。しかし、彼女は、この時の奇跡、病が癒された、いや、それ以上のことが自分の身に起こったことを、家族に、また友達に、多くの人々に伝えていったのではないでしょうか。そしてそのところからまた、素晴らしい主の御業が語られて 言ったわけですね。彼女は主の証人として神様に用いられたのではないでしょうか。私たちもまたこの神様の平和の中を歩む者として今日々過ごさせていただいているわけですね。このイエス様の言葉に送られ、そして私たちはそれぞれがこの場所から神の証人として神様からいただいたその恵みをしっかりと握りしめ、このところから私たちも使わされていくものとならせていただきたいと、そのように思うわけです。私たちは皆それぞれに多くの課題を抱えているわけですね。様々な悩みがあります。病気がある。また家族の中で病気になっている方がいます。また、それ以外にも本当にいろいろな苦しみがあります。仕事の中での苦しみもあるでしょう。そういった中で、私たちの苦しみ、悲しみ、すべてをご存知の神様が、安心していきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだからと、そのように私たちに神の平和の中を歩むことができるようにと、私たちに語り続けてくださっているんです。そのことをもう一度一人一人がしっかりと心に刻んで、主と共に私たちのこの地上の生涯を終わりまでしっかりと主につながり、主に従って歩ましていただこうではありませんか。お祈りいたします。